リース会長、ご紹介ありがとうございます。長年にわたって築いてきた友情と多くの楽しい思い出に感謝します。若い友人たち、そしてそれほど若くない友人たちもここに来てくださりありがとうございます。私が BYU で働くのが好きなのは皆さんのおかげです。手を差し出して指先を見て一粒の砂を想像してみてください。腕を伸ばしたその指先にその砂粒で覆われるわずかなばかりの小片の空があると想像してください。1995年天文学者はハブル宇宙望遠鏡をその大きさと同じぐらい何も見えない暗い空の一部に向けました。しかし画像が100時間以上露光された時、目で見るには数兆倍も暗すぎるほど遠くにある物体が初めて明らかになりました。その小さな空の一部には3000以上の銀河があります。これらの銀河にはそれぞれ何十億もの星が含まれています。2012年には複数のハブル宇宙望遠鏡に映った画像を組み合わせることにより空の異なる一部に対して同様の画像が作成されました。元のディープフィールドの画像と同じように何千もの新しい銀河が発見されました。十分に強力な望遠鏡を向ける小さな空の一部がどこであれ、私たちは遠くにある何千もの銀河を見ています。ジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡からこの最新のディープフィールド画像は、光が私たちのところに到達するのに130億年以上かかったほど遠く離れた銀河を示しています。130億年以上前、宇宙が現在の年齢のわずか 4% だった時のように、私たちはそれらを見ています。宇宙が今若い星人だとしたら、これらの銀河のいくつかは宇宙が歩くことを学んでいた時に形成されました。私たちの銀河系では、太陽系は46億年前に崩壊した気体と宇宙人の大きな雲から形成され始めました。やがて私たちの太陽系の中心は、太陽が形成されるのに十分な密度になりました。木星などの巨大ギャス惑星、地球など岩だらけの地球型惑星、冥王星、エリス、ハウメアなどの降格されていないものの別格の準惑星など惑星も形成されました。私たちの地球が形成され始め、その過程で火星サイズの原始惑星に襲われたという証拠が示唆されています。その衝突によって地球の軸が傾き、毎年ごとに異なる施設をもたらす衝突時の再編が月を形成しました。潮と美しい月明かりをもたらす、そして地球の歴史が始まりました。私は地球の歴史を4600ページの4巻セットと考えるのが好きです。各ページは100万年を記録しています。様々な歴史的出来事がこの記述のどこに当てはまるかを考えると、私は不思議に思います。単細胞生命は第一巻の終わりにデビューします。多細胞生命は第四巻の途中まで現れません。驚きだと思いませんか？パンゲア中学2年の中級科学で学んだあの超大陸はどうでしょう。それは第四巻の終わりから250ページのあたりまで形成されませんでした。それは恐竜が増加していったのとほぼ同じ時期です。そして最終巻の終わりから66ページで名古屋都市圏ぐらいの大きさの小惑星が地球に衝突しました。 その天変地異とその余波で地球の動物種の 75% が死滅し、恐竜に代わって大型哺乳類が動物界の花形となる道を切り開きました。それは人間が生きられるように地球を変えました。第4巻の終わりに多くのことが起こりました。それでも私たちが最近のものだと考えるかもしれないことは全て最後のページで起こりました。実際人類の文明は全て第4巻の最後のページの最後の行で起こります。それは信じられないことではないですか？あなたがその最後の行を書いていたら何と言いますか？神は忍耐強いお方だと思います。神が宇宙とこの地球を用意し、人類とその子供たちのために備えるように用意した時間は驚くべきものです。この視点から見ると、見よ、人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光であるという聖句が新しい次元を帯びます。天の御父は忍耐強くあられます。神は長期戦に取り組んでおられます。この観点では、私が長いことをして彼に対して起こす短期は特に深刻に思えます。神はイザヤ書で私に、我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると語っています。モルモン書の預言者ヤコブは率直に言いました。見よ、主の技は大いなる驚くべきものである。今日のお話では、信じている6つのことを皆さんと共有したいと思います。それが最初でした。神は忍耐強いお方です。神の計画は自分の計画よりも優れていると信じています。主は何が私を幸せにし、平安をもたらし、私にとって最善かをご存知だと信じています。18歳で伝道の召しを待っていた時、英語を話すどっか外国で興味深い場所に行きたいと思っていました。子供の頃にスペイン語を勉強した経験から、他の言葉を学ぶことは非常に難しいと確信していました。私の勤勉性はその任務を果たせるほど強くありませんでした。その上、付き嫌いがあり、馴染みのない文化を食べ物が心配でした。人々は私に、どこに行きたいですかと尋ねます。ソルトレイクシティと日本以外ならどこでも、私は答えます。彼らは、なぜ日本では行けないのですかと尋ねます。しかし、決してなぜソルトレイクシティでは行けないのですか？日本神戸伝道部の飯を開いたとき、謙遜な気持ちに打ちのめされました。日本は神の計画で、私の計画ではありませんでした。それがより良い計画であることが、後でわかることになりました。はるかに良い計画でした。伝道生活が私の将来にどれほど影響を与えたことでしょう。同僚や宣教師の友人たちは素晴らしかったです。伝道本部に転勤したとき、二人の伝道部長とその奥さんたちから直接学びました。しかし、これらの祝福は、召された伝道部が関係なく、どこでも受けられる祝福でした。その他の祝福は日本特有のものでした。例えば、いろいろな食べ物が好きになりました。驚いたことに、日本語を学ぶことが大好きになりました。そして、異なる文化に触れることは、多くの点で私に影響を与えました。特に、教会で人々に対する見方を広げました。それは自分の文化における政治的な見解や思い込みを考え直す機会になりました。思考をより広げるのに役立ちました。 未だに私の考え方に影響を与え続けています。日本語を学ぶことが大好きだったので、また同僚の一人の影響もあって、思いがけず BYU に対する考えを変えました。ずっと挑発でいようと思っていましたが、BYU は考えていませんでした。しかしながら、ここで初めての学期に重要な出来事が2つも起こりました。まず日本の文部科学省が資金提供する奨学金について学びました。第2にこの話を非常に簡潔にまとめていますが、自分のアパートでシンチアという人に自己紹介しました。そこに2人のシンチアが住んでいることを知らなかったので、一方他方と間違った人と話してしまいました。33年後、それを人生で最高の誤りと位置づけています。そして、どういうわけか、その日本の奨学金のうちの一つが授与されました。シンチアと私はよく祈って、結婚を決意し、静岡大学での留学のために1年間日本へ移住しました。それは結婚生活の素晴らしいスタートとなりました。さらにもう一つの実用的な祝福、すなわち経済的な祝福も授かりました。奨学金の間に日本語能力を磨きました。これにより大学院在学中はフリーランスの翻訳者として働き、若い家族を養うことができました。伝道の経験は私の人生の流れを変えてくれました。しかし神様は私の計画をかき混ぜるのをまだ終えていませんでした。キャリア的には神も回り道を考えていました。学部時代に専攻を7つも選択した後、最近の方針がこれになったのはおそらく私のせいです。ついに物理学に出くわし、惚れ込むことができて感謝しています。大人になって物理学の教授になりたいと決心しました。その希望は BYU に戻りたいという願望に成長しました。私はその計画がとても気に入り、シンチアも同じ思いでした。私たちはアイダホ州とユータ州の家族の近くにいられます。その計画に心を決めました。国立研究所でポストドクについて1年も経てないうちに、受け入れるべきだと感じた予期せぬ機会が生まれました。ポストドクの仕事を終えた後、プロボではなくエリゾナ州フラグスタフ市というところに引っ越しました。来てエリゾナ大学は BYU ではなく、フラグスタフ市は親類から遠く離れており、新しい学部には私の研究分野に協力できる人が他にいませんでした。これは私たちの計画ではありませんでした。それは良い計画のようにさえ思えず、望んでいた計画でもありませんでした。私たちのどちらもエリゾナ州に行ったことすらありませんでした。しかし、それが神の計画でした。フラグスタフ市での経験のいくつかは、私にとって言葉で表せないほど素晴らしいものでした。教会の友達が大好きでした。一生の友達にはなった人もいました。しかし、おそらくもっと大切なのは、教会ではない多くの人々と友達になり、特に隣人の信仰を分かち合う機会があったという事実です。隣人の一人が元教会員だと知りました。友達になり、彼が信仰の旅のどの位置に行ったかについて率直に話しました。やがて彼の奥さんと二人の子供が教会に入りました。ある晩道を歩いていると、彼が家の前にゴミ箱を出しているのが見えました。聖霊は再び彼を励ますよう促してくれました。私は見た目にうんざりしました。 隣人は私からの圧力を必要としませんでした。私はすでに彼を励ましたのです。後で隣人は私に教えてくれました。その瞬間、聖霊も彼に影響を与えていったそうですが、心の中で今またガスにそのことを話してほしくないと思っていたそうです。しかしその夜、二人とも聖霊に従って隣人が教会に戻ってくることを話しました。彼はビショップと連絡を取り、戻るプロセスを始め、すぐにバプテスマを受けました。今、それらの出来事で私の役割が重要だったかどうかは分かりませんが、参加できたことは何よりの祝福でした。近所の別の若い家族は私たちや教会の他の数家族と友達になりました。私たちはその家族と知り合いになり、その善良さを見て喜びました。やがて彼らは教会に招かれ、すぐにバプテスマを受けました。私はバプテスマの一つを行うよう頼まれました。一年後、エリゾナ州メイサ神殿で彼らの結び固めに、シンチアと共に集積するという素晴らしい経験をしました。彼らが福音の心に受け入れる様は、私を強め、霊感を与えてくれます。フラッグスタッフの祝福はまだまだたくさんありました。もっと分かち合う時間があればいいのにと思いますが、皆さんは幸運です。私には時間がありません。私が信じているもう一つのこと、あなた方一人一人が貢献する何かを持っています。皆さんの情熱、機能、そして苦労さえも世の中に祝福をもたらすことができます。世界は大きく、あなたのユニークな使命の場は十分あります。たとえあなたが認められていないと感じても、それを信じてください。すべての観衆がブロードウェイで歌うわけではありません。すべての作家がベストセラーを書いたり、ニューベリー賞を受賞したりするわけではありません。すべての科学教授がネイチャーやサイエンスという専門誌に掲載されるわけではありません。あなたの貢献はそれでも重要です。しかし、皆さんがユニークであり、特別な使命があると信じているだけではありません。皆さんは素晴らしいことができると私が信じています。選んだ分野、優秀になる才能を持てます。しかし、数学の頭脳がないと思っているか、特定のスポーツには運動神経が不十分であるか、クラシックギターを学び始めるには年を取りすぎているとか思い込んでいるかもしれません。偉大な作家、チェリスト、学科になるためには、または会計、科学、エンジニアリングデザインを理解するためには、特別な脳構造を生まれ持っていなければならないと思うかもしれません。多分、特に才能があると感じないか、自分が受けたと思うのとは異なる才能を持っていったらいいのにと思うかもしれません。しかし、私たちは皆賜物を持っています。素晴らしい賜物、何でも可能にする賜物です。その賜物は私たちの脳です。脳には柔軟性があります。変化する可能性があります。成長することができます。チェロの頭脳、数学の頭脳、チェスの頭脳、語彙の芸術の頭脳で人生を始める人は誰もいません。語法でさえそうです。アンダース・エリクソンのピーク・卓越の新科学の秘密という本を何年か前に楽しく読みました。この本は卓越した人間のパフォーマンスに関する彼の研究と熟練練習と彼が呼ぶものを通してどのように達成できるかを説明しています。 彼は生まれつきの天才という神話を暴き、事実上誰でも脳の力によって並外れたことを成し遂げることができるという説得力のある主張をします。15年ほど前、私はロンドンにいる義理の弟と義理の妹を訪ねました。何度か有名なロンドンの黒いタクシーに乗りました。タクシーは GPS や住所さえも必要とせず、大まかな説明だけで私たちを目的地に連れて行ってくれました。後でエリクソンの本からロンドンのタクシー運転手になるには非常に難しいことを知りました。それは何年もの勉強、多くの試験、そしてメモを取りながら一人で街中を運転することを必要とします。運転手は約2万5千の通りを含むチェリングクロス駅から10キロ以内のエリアすべてに精通している必要があります。また美術館、ホテル、劇場、学校、観光場など居住者や観光客が行きたいと思う場所を定点的にマスターする必要があります。ロンドンのタクシー運転手になるには生まれつきの天才でなければならないと思うかもしれません。生まれつきの天才はいません。あなたでさえ順応性のある頭脳を持っているので、ロンドンのタクシー運転手になることができます。脳スキャンによりタクシー運転手の脳の一部が実際に成長したことが明らかになりました。そして運転手が引退して事故を鍛えるのをやめたとき、脳は再び正常なサイズに縮小しました。約20年前まで科学者たちは、人が成人に達すると脳は本質的に習得回路が出来上がっており、もう変わることはできないと信じていました。しかし私たちは今、脳が肺や筋肉のようなものであることを理解しています。運動と適切なトレーニングがあれば変化し成長することができます。エリクソンの研究は脳のおかげで私たちの潜在能力は限りないことを示しています。何かに優れる喜びを捨ててこの地球を離れないでください。できると信じてください。何か新しいことを学ぶのに遅すぎることは絶対ないと信じてください。すべてができるわけではありません。しかし何かをしてください。私は少しずつの力を信じています。少しずつは驚くべきことを成し遂げる方法です。それは継続的に実践される意図的な練習の力です。小さな上向きのステップです。最終的には毎日20くらいの単語と1つか2つの文法原則を学ぶことで、私は流暢に日本語が話せるようになりました。定期的に小さいな努力をすることは簡単に思えるかもしれませんが、一貫性は私にとって難しいです。 BYU の学生だった時からクラシックギターを弾けるようになりたいと思っていました。私はほぼ30年にわたり何度も学ぼうとしましたが、進歩するのに十分に一貫性を保つことができませんでした。それから数年前、まだビショップであり、父親、夫、教授でもある忙しい日々の中、天からの促しを感じました。ついにギターを学ぶ時が来ました。天の御父はギターが私に充実感をもたらすとしておられました。それで最初は自分で練習を始めました。勢いがついたら先生を見つけました。ラリー、ありがとう。過去5年間、毎日少なくとも少しは練習しようとしました。 時々練習を伸ばすことがありました。私はまだ素晴らしくありません。しかし以前よりもはるかに優れています。私は素晴らしくなるのに5年近づきました。もっと重要なことにギターを弾くことが深い喜びをもたらしました。私はカネギーホールで演奏していませんが、それは重要ではありません。それに妻は編み物をしている間、私が彼女の隣に座って弾くのを喜びます。素晴らしい BGM だと言います。進歩は全身的であり、教えに教え、訓戒に訓戒です。継続は実を結びます。虚偽と制約は小さなことから大いなることが生じるのであると教えています。デブン・ジー・ドラント長老は小さな努力を続ければ時を経て大きな結果へとつながりますと教えています。アルマは小さな簡単なことによって大いなることが成し遂げられるのであると教えています。人々はいつでも霊的に立ち直ることができると私は信じています。彼らは悪い選択の結果を克服することができます。天父の御心と調和の取れた生活の喜びに戻ることができます。モルモン賞のコリアントンの経験について考えてみてください。彼は弟でシブロンとヒルモンの影のような存在でした。彼の動機はわかりません。おそらく彼は自分自身を証明したかったのかもしれませんが、しかし自分の力と知恵を自慢し、すぐに娼婦イゼベルと非常に重大な過ちを犯しました。これにより自分自身だけでなく他の人々に信仰を築くように頑張っている父の努力を妨げてしまいました。コリアントンの生涯における奇跡はこの自分につけた傷が霊的に致命的なものではなかったということでした。しかし話はこれだけで終わりませんでした。コリアントンは疑問や猜疑心と格闘していたようでした。彼の父親は三つの異なる機会にあなたが心を悩ましていることがわかると言いました。多くの人々が現在の社会問題について同様の心配をし、自分の相反する感情に緊張を感じるかもしれません。アルマはコリアントの安心させ、神の憐れみは悔い改める者について、権利を主張すると約束しました。コリアントは方向転換しました。アマリカヤ人と戦争の間、コリアントとその同僚たちの霊的な努力は、司令官モローナイの戦争の努力と比較されました。アルマはこう言いました。ヒロモンとシブロン、コリアントン、アンモン、彼らの奴隷たちに告げ知らされた神の言葉によって、教会は非常に大きな繁栄を見た。ほぼ10年後、コリアントンと兄たちはアンモンの民に平和の誓いを破らないように説得しました。それから数年後、聖文に記録されているように、彼らは非常に力強く神の言葉を告げ知らせて、多くの人に悔い改めるよう説得しました。しばらくしてヒルモンが亡くなった後、コリアントンの兄弟シブロンが記録を引き継ぎました。聖文はシブロンについて次のように述べています。シブロンは正しい人であって神の前をまっすぐに歩んでいた。そして絶えず善を行い、主なる神の戒めを守るように努めた。 彼の兄弟もまた同様であった。コリアントンの言及に注意してください。彼はシブロンと同等でした。コリアントンは立ち直りました。彼はクリストに自分を救わせました。彼の話は希望の話であり、クリストへの信仰を持ち、神の愛に触れ、救われ、変えられることを許した話です。ジェフリー・アル・ホーランド長老は次のように教えました。家庭や家族からも、神からも、遠く離れてしまったと感じていても、私はあなたが神の愛が及ばないほど遠くにいるわけではないと明かしします。キリストの贖いの無限の光が届けない深みなどありえないのです。だからコリアントンがしたように立ち直ってください。そして最後に私は笑顔の力を信じています。数年前、私のワードでビショップとして奉仕しました。とてもやりがいがありましたが、非常に難しかったです。心配するのをやめることができませんでした。この特別な使命が、時よりなぜこんなにも負担に感じられるのか、小さな奇跡を絶えず目にしていて、少なくとも地位的には主が主導していることを理解しているにもかかわらず、私は疑問に思いました。それでも感情的にはすべての心配を彼に委ねることができませんでした。どうすればよいのかわかりませんでした。私は何度か断食し、主に心配を取り除いていただくよう願い求めました。時間が経つにつれて、そういった心配は私が使える人々を愛していることの証拠であり、彼らを気にかける限り完全に消えないことを主は教えてくださいました。これを知ることが心配と重荷を背負って生きる助けになりました。ある寒い冬の日曜日の朝、私は教会に向かう途中でした。真っ暗でした。心配と負担、そして寒くて暗い日曜日の朝にこんなに早く起きることの不公平感は特に重く感じました。助けを求めて断食していました。そうすると答えが来ました。単純でした。天の御父はただこう言われました。スマイル。そうしました。すぐに気分が良くなりました。気持ちが軽くなりました。ワードの家族に使えることは特権だと思いました。暗くて寒い朝に焦点の当てる代わりに一生に欲している人々の明るい幸せな顔に焦点を合わせることができました。人々が直面した苦難について考える代わりに彼らの努力、模範、信仰、信仰に焦点を当てることができました。さて、単に笑顔が普遍的な解決策ではないかもしれないことは承知しています。多くの人が専門家の助けを必要とする精神的および感情的な課題に苦しんでいることを理解しています。ですが、これは私の状況について特別に断食し、祈った後の答えであり、何かしらの助けになるかもしれないと願って共有しているのです。笑顔は私の見方を変えることができます。たまに詐欺師のように感じます。しかし、微笑むとき、自分の最高の技はまだ先にあると信じます。そして、まだ知らないこと、さらには知っていたのに忘れたことにも、恥じることはありません。ために自分の信仰が弱いと感じます。 しかし微笑む時、信仰の反対は疑いではなく確信であると分かり、自分が信じていることに感謝しています。ために子育てをしている時にもっと良い父であればよかったのにと思います。しかし微笑む時、彼らがまだ私の言うことを聞いてくれることに気づきます。そして私は天の御父が彼らを見ておられるように、彼らを見て彼らが成長し続け私を驚かせてくれると信じています。祝福師の祝福が言うように、私は彼らを私の家庭の宝石として見ており、家族を最大の喜びとみなしています。ために3人の姉妹が成長する機会を持つ前に、脳法性繊維症で亡くなったことに深い喪失を感じます。両親のとても気の毒に思います。しかし微笑む時、姉妹たちと再会し、もっと仲良くなるのを楽しみにしています。そしてまだ一緒にいる9人のクレイジで、面白くて人生を豊かにする兄弟姉妹と楽しんでいます。ために私がした愚かなことや言ったり言ったりした不親切なことをビデオとして頭の中で再生し、そして思うのです。私がこんな風に話しているのを聞いて、皆さんは私を偽善者だと思わずにいられないのではないかと考えてしまうことがあります。ただし微笑む時、私の弱さが他人のはっきりと見るために必要な窓になります。彼らを見て同じように良い面と悪い面を持つ人々として彼らを愛することができます。彼らもまたなりたい人になろうと努力しているけれど、まだそこには到達してないのです。ために自分の体が老化していることに落胆します。まだハンドボールの技を改善し、ユタ州のハンドボール選手権で優勝したいと思っています。マウンテンバイクで自己の新記録を設定したいです。ムキムキになりたいです。それにしても微笑むと、ハンドボールができ、マウンテンバイクに乗れ、手を使ってタイプでき、読めることに感謝します。微笑むとき、妻のおいしい料理を味わって、彼女が広大な庭で育てている美しい花を見て嗅ぐことができるのに感謝します。子供や孫がすることは何でもできるほど健康であることに感謝しています。最初に戻ります。天の御父は忍耐強いと信じています。主の計画は私の計画よりも優れていると信じています。私たち一人一人には成長し適応できる脳という賜物があると信じています。その賜物を通して何か素晴らしいことができます。誰でも立ち直ることができると信じています。いつも希望はあります。私は笑顔の力を信じています。最後に、皆さんと私を愛し個人的にご存知である天の御父を信じています。イエス・クリストが贖い主であることを信じています。彼は誰でも癒し救うことができる偉大な医者です。私は聖書やモルモン書で教えている教義や現代の預言者が教えている教義を信じています。 皆さんと皆さんの神聖な潜在能力、そして世界をより良くするという皆さんのユニークな使命を信じています。進んでいって素晴らしい人になってください。イエス・キリストの皆によって、アーメン。